問ありがとうございます。今回は、説得術習得のホームワークということで、お話します。テルリー村上です。説得術を、習得するには、実践を積み重ねることが、欠かせませんが、でも、練習抜きでですね、失敗を重ねることになりますので、ちょっと照れますけども、事前に家族や友人って、知り合い試しておくと本番で安心して使えます。具体的に、ステップですけども、ステップ3つまで、分けて、試してみたいと思いますけども、まずは紙を用意します。で、説得したい人の名前を書きます。でモチベーションポイントを考えるということですけども、じゃあモチベーションポイントって何かっていうと、具体的には、その相手にその何かを買ってもらうとか、掃除をしてもらうとか、食事を作ってもらうとか、映画を一緒に見に行くとか、髪型変えてもらうとか、手紙を書いてもらうとか、ラブホテルに一緒に入ってもらうとか、などなど、いろんな、モチベーションポイントというのがあると思います。いろんなシナリオを想定して、想像してみてもらえると、そういったモチベーションポイントというものがいろいろあると思います。これはステップ1ですね。でステップ2、説得したい人が、具体的にこの求めていること、避けたいことを書く。じゃあ何かを買ってもらうときに、具体的にその求めていることと避けたいこと、買ってもらう、その自分が何かを買ってもらうためには、その具体的に求めていること、相手が、で避けたいことをこう書いていく。何かを買ってもらうっていうので、具体的に求めているってことっていうのは、その買ってもらうためには何を求めているか、相手がですね。でそれをこう、その人のことを知らないとちょっと書けないかもしれませんけども、例えば具体的に求めていることって、何かをこう自分に対してしてもらいたいこととか、してほしいことっていうのは、日頃聞いてないと出てきませんけども、自分に対してプレゼント欲しいとか、いろんな、買ってもらうに対してこうやり取りで、お互い欲しいものを買ってもらうってことになるかもしれませんけども、それ以外のものとか求めていることってあると思うんですよね。さっき言った掃除をしてもらうとか、食事を作ってもらうとか、それは交換条件になるかもしれませんし、その相手が求めていることをこう、だからそのモチベーションポイントを考えることとよく被りますけども、それをこう書き出す。でじゃあその買ってもらう、そういう人が求めていることと避けたいこと、これは何かしたくないとか、その反対ですよね。避けたいことっていうのは、貯金をなくしたくないとか、減らしたくないとか、痛い思いしたくないとか、恥ずかしい思いしたくないとか、いろいろこう避けたいことがあると思いますね。人前で話したくないとか、いろいろなあると思います。避けたいことってなかなか出てこないかもしれませんけども、いろんなことバレたくないとか、秘密をバラされたくないとか、いろいろ避けたいことってあると思います。それを書いていく。ステップ2ですね。でステップ3っていうのは、今ステップ1とステップ2に沿って話をするということです。まずその、話し方っていうのも大事かもしれませんけども、最初にその結論を言うということですね。買ってもらうとか、その理由を言って、でまたその、具体例を入れて、最後また結論というような話し方でもいいと思いますけども、いろいろこう話し方でそのストーリーがあると思いますんで、だってよくあるのはその、掃除してほしいとか言って、じゃあその理由はとか、きれいにしたいから、部屋の中をとか、清潔に保ちたいからとかって、で具体例としては、掃除しないことによって、 病気になったりとかで例え話があって、で結論でやその掃除やっぱりした方がいいよねっていうような、でその中でその相手が具体的に求めていることと避けたいことをこう話を織り込んでいくってことですね。まあ一つのなんかこうセオリーというかを言って、まあ、3つか4つぐらいの例え話を入れていくってことが大事ですよね。話し方もまあ重要な要素なんですけども、まあ、その中でその気づきとしてホームワークの気づきとしてですね、まあ、相手にまあ利益があることがまず第一ですよね。で、ある種のまあルール定義があるってことと、そして例え話で相手の感情に訴える、その感情を盛り上げるというか、まあそういった感情でこうまあ何ていうか感情を揺り動かすようなこう言葉がけとかが、まあ、多く必要だということが、まあ、思いましたけども、まあ、どうしてもその話をする上ではどうしてもある種 の, その定義づけとか、そんなことを話してもこう何ていうかリズメでは何ていうか分かりにくいですよね。いかにその例え話の引き出し、まあ、そのモチベーションポイントに対する例え話をこう持ってこれるか、一つのモチベーションポイントに3つのこう例え話とかを入れるっていくと、その説得術習得をこう、まあ、進化させるかもしれませんよね。まあそのなかなかこのホームワークっていうのは相手がいないとできないので、相手探しも大変かもしれませんけども、まあ、こういったあの説得術をこう積み重ねることで非常にこうその自分 の, その話し方とか話す、まあ、交渉とかにもつながるかもしれませんけども、まあ、あの使い方としては、まあ、いろんな各種の会議とか大勢集まる会議とかあの商談とかプレゼンとかプレゼンテーションですよね、まあ、そんないろんな調整とかするところでこう説得術っていうのはあの発揮すると言います。まあ、仕事とか、まあ、人間関係とかには非常にこう大事なスキルですんで、スキル、まあ、説得術なので、これを非常にこうマスターするとこういろんな意味で自信もつきますし、生活の質というかあの生活を送る上でもこう非常に何ていうか幸福感というか充実感というか、それもこう増していくと思います。まあ、説得術っていうのは、まあ、こう話し方もさることながらその聞き方ですよね。先ほどそのモチベーションポイントを考えるっていうのはある程度聞き方をこう、まあ、あの考えるポイントでもあると思います。まあ、何かをしてもらうっていうのがまあメインですけれども、何かをしてもらうにはこう説得をする、まあ、説得術を使って説得をする、そのためにはまあ話し方、話す順序もあるし、その相手がこう具体的に求めていることを、まあ、避けたいことということを、まあ、こう感情を動かすような言葉遣いというのもこう大事になってきますよね。まあ、対面で話する上ではそのなんていうか声だとか語尾とか言葉もその長い文章じゃなくて短い文章でこう、テンポよく切っていくというのと、その、話し方というかそれも大事ですけども、その声の抑揚とかあの表情ですよね、目の動かし方とかそういったことにも注意が必要だと思います。今回は、説得力習得のホームワークということでお話をしました。ありがとうございました。